Podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにコーヒー大好きさん、ありがとうございます。妙慶さん、毎週拝聴させていただいております。実は義理の父の介護で悩んでいます。要介護2でショートを利用しているんですが、毎回行く日になると機嫌が悪くなり、行かないと暴言を吐きます。ああ、本当に疲れてしまいます。グループホームでも相談して、ケアマネージャーさんにも相談しているんですが、どうしたらいいですか。嫁の勤めつらいですとのことです。まずはじめにコーヒー大好きさん、よくやっておられます。自分の親でも大変なのに、義理のお父様の介護なんですね。そこで私も義理の父の介護をしてきましたので、もう気持ちが痛いほどわかります。まず一つ目は、よく年齢を重ねるたんびに赤子に戻るって言いますよね。すると健康な私たちがついこう赤ちゃん言葉を使ったり、子供扱いをしてしまう時があるんですが、まず子供扱いをしないということなんですね。また一人一人プライドがあります。で、うちもそうだったんですが、義理の父もプライドが高かったので、なんかこう介護をしてもらってる、またグループホームに行くってなると、なんか自分が弱った気になるんですよね。そこで目的を伝えてあげた方がいいかもしれません。私もよく父には、お父さん今からお風呂に入りに行こう、気持ちいいよね、お風呂だよねって、お風呂って言ってました。すると、おー、そうや、風呂や、風呂入りたいって言って、素直に言ってくれてたんですね。だから本人の性格を見ながら、おいしいご飯食べよう、なんか今日ちょっと柔軟体操があるみたい、なんかちょっと体ほぐそっかというふうに、なんかこう一つ運動しに行くんだ、実は風呂なんだっていう、誰もが経験するようなことを伝えてもいいかもしれません。言葉遣いで変わってきますので、コーヒー大好きさん、ちょっとやってみてください。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネームダイヤモンド富士さん、わあ、輝いてますね。ありがとうございます。妙慶さん、妙慶さん、私はケーキと法話会に参加させていただきました。妙慶さんの法話はラジオでは聞いていましたが、まずお会いしてライブを経験し、本当に同じ空間で同じ時を刻めたことが本当に嬉しいです。非常識なお願いをしてしまったのに優しく話してくださり、本当に気がつくことがたくさんでした。妙慶さん、今日は残り最後の一日という色紙を書いてくれ、これからも大切にし、ラジオを聞いていきますとのことです。ダイヤモンド富士さん、お顔が浮かびます。ようこそ、ようこそでした。さあ、続いての方です。大阪より花大好きさん、ありがとうございます。妙慶さん、法話場所って教えてくださいとのことです。ありがとうございます。大阪と書かれてるので、これは、難波別院の、法話が4月17日にありますので、ぜひお越しください。2時からです。南御堂です。本町駅を降りていただいてすぐです。難波別院で2時から、これは親鸞聖人の法要なんですが、4日間あるうちの初日が私の法話です。お問い合わせは06-6251-5820、06-6251-5820です。ぜひお越しになってください。4月17日です。さあ、続いての方です。妙慶さん、初めてメールをいたします。去年、家内の母親が94で亡くなり、大晦日が葬儀でした。明けた翌年の1月4日は、今度私の母が亡くなりました。長寿で大往生でした。2人とも四十九日は無事終わりましたが、2人の遺体を見て葬儀、火葬、 お骨上げ、納骨を順に済ませていき、人間はすぐ死ぬんだと思って、私は気力が失せてきます。妙慶さん、これって間違っていますかとのことです。そりゃそうですよね。お身内の方をこうして続けて亡くさると、自分もそうなのかなと思ってしまうと思います。そこで視点を変えていきませんか。まず、ラジオネーム虚無感さん、70、こうして生きてきて、ありがとうね。心臓さんにお礼を言ってください。この体を支えてくださった方にお礼を言ってください。自分の意思でできているわけではないんです。そしてその生き様を見せてくださった。そして死にゆく瞬間を見せてくださった先輩方にも、そうか、一緒に一度の命なんだということを知ってほしいんです。そう考えると無駄にしちゃいけないってことなんです。どうせ死ぬからいいかってなると、今のあなたの命を無駄にしてしまうということなんです。今、心臓さん一生懸命生きてるんですよ。それを、ああって言えますかね。まず、ありがとうね。こうして体を支えてくれてありがとうね。だったら尊い一瞬一瞬を喜んで生きようと思ってもらいたいんです。桜も一年に一度会える。すると、今年も会えた。また会えるかなと思いながら、ご飯もそうです。目の前の食を、命をいただきます。ああ、尊い恵みをいただきます。そういうことに頭を下げながら、あなたの尊い命をどうか生き切ってほしいんですね。虚無感さん、よろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。エルモさん、ありがとうございます。妙慶さん、人間関係で困っています。仕事先の方です。どうしたら仕事を辞めずに仕事を続けることが可能ですか？答えてほしいです。仲が悪い人とも仲良くしたいですとのことです。もうわかります。仲良しさんだったら楽しいですよね。でもなんかこの人とは顔を見るのも嫌だ、話すのも嫌だっていう方も正直言ってあると思います。なぜでしょうか？それは過敏になってるんです。どこに過敏になってるかというと、嫌なところに過敏になってるんです。嫌なところだけに目がいってませんか？逆に見たら、いいところもあるはずなんです。そこを見ていきませんか？なんかこの人文句ばっかり言うわっていうのは、逆に見たらそのぐらい私に関心があるのかな？そのぐらいなんか私にここをしてほしいと、願っているんかなということを見ていくということです。そして言われてはならぬこんな言葉はきついなっていうのはね、さっと流していきましょう。そしてその人が言おうとすること、またその人が一生懸命仕事をして結果を出しているところにも真似ていくといいですよね。そういう意味で過敏に相手の嫌なところを見ないとちょっと変わっていきますよ。さあ、続いての方です。宇治野悟さん、ありがとうございます。南無阿弥陀仏と唱えていたら心が穏やかになりました。そうなんです。先ほどのね、嫌な方との付き合い方もそうなんですが、なんか悶々とする、なんか嫌だなっていう時には、南無阿弥陀仏をなぜ唱えるかというとね、阿弥陀さんが全部それをね、もう受け取ってくれるんです。ああ、腹が立つ、南無阿弥陀仏。するとね、阿弥陀さんがよっしゃーっと受け取ってくださるんですよね。そういう意味で、何か吸収してくれる存在があると私たちはね、本当にこう、和やかになっていけるんではないかなと思います。さあ、続いての方です。よどや橋、大江橋さん、ありがとうございます。妙慶さん、初めてお便りさせていただきます。私は、10年ほど前からダブルワークとして土日も休まずに仕事をしていきましたが、50歳を超えた頃から体力的にしんどさを感じるようになりました。先日、妙慶さんがお話で、若い頃はメール1日50通返事していたが、今はなかなかできないとおっしゃられていて、私もまさに若い頃のような働き方は見直さないといけないと感じております。 土日のどちらか少なくとも半日は何もしない、ぼーっとする時間を作り、心を、そして体も休んでおります。妙慶さんの話を聞いて、これでいいんだなぁと、休むことに納得しております。ありがとうございます。そうなんですよ。なんかな、休むことが悪いことだって思う時があるんですけどね、これも一つのエネルギーチャージだと思ってください。充電時間なんですよね。すると年を重ねてなんか嫌だな、しんどいことだらけだなとマイナス的に考えるんですが、いよいよ学んでくるということです。無理が効かなくなったということは、その分体をいたわりなさいと年を重ねることによって学ぶんですよね。だから私も、無理をせずに、またお友達のお付き合いもね、全部付き合わずに、ごめんね、ちょっと今日はしんどいかも、ちょっと今日は休みたいかもと素直に言って、そして、お誘いがあっても半分はね、断るようになりました。やっぱり翌日がね、しんどかったりするので、昔はね、嫌われるから全部会おうと思ってたんですが、逆にそれで関係が薄れたら、それまでの付き合いだったんだなと思えるようになりました。淀屋橋大江橋さん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。桃デリックさん、ありがとうございます。ハイキングに出かけました。他のハイカーさんはこんにちはと声をかけ、皆さんからもこんにちはと返してもらって嬉しかったのですが、途中3、4歳ぐらいの女の子とそのお父さんに声をかけた時、とても大きく元気な声でこんにちはと返してもらいました。私もとても嬉しくなって、女の子に負けないぐらいの大きな声でもう一度こんにちはと挨拶しました。ハイキングで温まった体に心もポカポカになりました。この女の子に感謝です。さて、妙慶さん、京都新聞の暖流、弱さでつながってる拝見しましたとのことです。桃デリックさん、本当にもう心が温まりました。ありがとうございます。また京都新聞の暖流も読んでいただいてありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。